今日私たちは一人の宣教師、聖書の中では伝道師とも記されてますけれども、ある人物について私たちは学んでいくわけです。名前はピリポと言います。神様は彼を大切な宣教の働きのためにお持ちになられました。しかしそれ以上に彼は霊的な人物であり、霊的なリーダーでした。このピリポという人物については、もうすでに私たちが見た使徒の働きの6章のところにそのことが記されてますので、もう一度そこをお開きくださいますでしょうか。使徒の働きの6章です。どういったことが起こったのか、もう一度振り返ってみてください。エルサレムの教会、人数がだんだん大きくなってきました。そこで12使徒たちがいろんなことをしてたんですけれども、特にこのヤモメの世話をすることができなくなった。そこで彼らは7人の人物を選んで、その働きを彼らに託そうとしたわけです。そのことがここに記されていたわけであって、もう一度この6章の3節見ていただきますと、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの働きに、この仕事に当たらせることにします。ということで7人の人々が選ばれた。そのリストはこの6章の5節のところに出てくるわけです。でもすでに私たちが見たように、この7人のことについて詳しく聖書を教えていません。教えているのはステパノという人物と、そしてこのニコラオと最後に書いてある人物と、そして今から学ぼうとしているこのピリポという人物、この3人のことしか私たちはよくわかりません。今から私たちはこのピリポという人物について学んでいくわけですけれども、どんな人だったのか。で、そのことを教えてくれている箇所を今お読みしたわけです。ピリポという人物は、今ありましたように、御霊と知恵とに満ちた人物であり、評判の良い人物であったって。ですから今から私たちはもう少しそのことを詳しく見ていきたいと思います。このピリポという人がどういう人であったのか、まず最初に見たいのはこの一番最後に出てきたわけですが、評判の良い人であったということです。一体どういう意味なんでしょう、評判の良い人って。この言葉はね、褒めるとか、また証を広めるなんていう、そういった意味を持った言葉がここで使われているんです。つまりこの人っていうのは、もちろんピリポだけではありませんけれども、彼らは人々から褒められるに値する人々。人々の中にあって、この証を、神様の証を広める人々。そういう人々であったというわけです。ピリポはその中の一人だったわけです。もっと具体的に見ていきましょう。どういうことなのか。この世の中にあって評判の良い人、もちろん教会の中に、集まりの中においてもそうですけれども、クリスチャンとして良き証をしている人です。それゆえに人々から信頼を博している人。その人の話です、これ。おそらくこの人物っていうのは、どんな時にでも喜びに満ちていたんでしょう。どんな時にでも感謝してたんでしょう。だってそれが、霊的な人の特徴でしょ。神様は私たちに、いつも喜んでいなさいとおっしゃった。それは神の助けによって私たちが、いつも喜んでいることができるからでしょ。すべてのことに感謝しなさいと言われた。それは神の助けによってすべてのことを感謝できるからでしょ。ですから霊的な人々っていうのはそういうことでいつも喜び、どんなことでも感謝している人物だ。もちろんそういうことを我々見ることはできるわけですけれども、おそらくそういうふうに喜びを持ってただけじゃない。彼はおそらくどんな時にも正直だったでしょう。これも霊的な人の特徴だからです。どんなことに対しても勤勉だったでしょう。 与えられているその働きというものを熱心に忠実になした。また信頼を人々から得ていたでしょう。そのように生きたもんですから、人々は彼を見て彼を褒めるんです。素晴らしい人だって。信頼に値する人だって。で、そのように生きるから主の証が広がっていくんです。だって私たちクリスチャンというのは何をするために生きているかというと、私たちの素晴らしさを人々に明かしするんじゃなくて、私たちのようなものを救ってくださった神様のことを明らかにするわけでしょ。神様の素晴らしさを人々の前に明らかにしていく。そのために我々は神様によって用いていただかなきゃいけない。喜べない状況にあって神様がくださる喜びでもって喜んでいるならば、感謝できない状況によって神のくださる感謝によって感謝しているならば、そしてどんな時でも主を恐れるがゆえに正しく歩んでいこう。主が喜んでくださるように一生懸命何事にも努めていこう。そういう歩みをするならば、そういう歩みをしているならば、間違いなく神様の証というものは広がっていくんです。ですから、ここでその評判の良い人であった。っていう言葉が私たちに教えてくれるのは、少なくともピリポがこういう人物だった。群れの中だけじゃない。それ以外のところにあっても、評判が良かった。人々が彼を見て褒めたし、キリストの素晴らしさが彼を通して至るところで明らかにされた。そんな人であったって。まさにこれは、御言葉が教える霊的リーダーの資質と同じです。思いません。だから神様って彼を選んだんですよね。しかも人々が彼を選んでるんです。こういう人物だったから、こういうふうに生きている人物だったから。で、二つ目に、彼は御霊に満たされた人でした。この御霊に満たされるっていうのを、別の言い方をすれば、神様の御心に完全に従っている人です。神の御心に従っている人のことです。で、なんでそれが大切なのかというと、考えてみてください。教会っていうのは私たちのもんじゃないんです。誰かの私物じゃない。これはキリストのもんです。ですから私たちそこに属するもの、つまりキリストに属しているクリスチャンたちの責任というのは、その方に対して忠実であることです。すなわち神様の御心に対して忠実に歩んでいこうとする人々。だから教会においてリーダーとして働く人々というのは、神様の御心が何であるかということを判断できる人々です。そのためには御言葉が教えていることが一体何なのか、一体何が神の前に正しく、何が神の前に喜ばれることなのかを判断できる人、そういう人が教会には必要なんです。そういう人が教会のリーダーにならなきゃいけないんです。で、神の御心に従っていくっていうことは、皆さんね、教会の中の、クリスチャンの中のある一部の人だけやればいいって話じゃないんです。これは、イエス様を信じになって、この救いに預かったあなたにとっても大切なことであり、そのことを神はあなたに望んでらっしゃる。ですから聖書の中に、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か。すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをもわきまえ知るために心の石になって自分を変えなさい。覚えてらっしゃるでしょ、この御言葉。よく考えてくださいね。神の御心は何か。すなわちって言っている以上、パウロは神の御心っていうものについての説明を加えるわけですよ。というのは、神様の御心って言われても漠然としてるから。パウロはこう言うんです。神様の御心、それは何が良いことなのか。何が神の前に受け入れられることなのか。何が神の前で完全であるのか。それをわきまえ知りなさいって言うんです。だからそういうことを私たちは考えなきゃいけないんです。感情に流されるんじゃない。状況に流されるんじゃない。人に流されてしまうんじゃない。我々一人一人の責任は、その時その時によって、何が神の前に正しいことなのか、何が神の前に喜ばれることなのか、 何が神の前に完全であるのかを考えてそれを選択していくことです。それが神様の我々一人一人に望んでらっしゃることなんです。ローマ人の手紙の12章の今2節のところをお話したわけですけれども、ローマ書の12章の2節のところに同じパウロはエペソ人の手紙の5章でこう言ってます。ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさいって、同じようなことを言うわけでしょパウロって。エペソの5章の17節のところですけれども、愚かにならないで主の御心は何であるのか、神様の御心が何であるかをよく悟っていきなさいって。そうしますとですよ皆さん、あなたにもそして私にも神が望んでらっしゃること、我々にとって大切なことっていうのは、一人一人が主の前に一体何が御心なのかをしっかり考えて、そしてそれを選択していくという大きな責任があるということ、そのことをまず我々は覚えなきゃいけないんです。で、我々が御心というものをしっかりと正しく見つけていくために、この神様がくださった聖書というのは大切なんです。というのは、聖書は私たちに何が御心なのか、全部じゃないですよ、でも何が御心なのかっていうのを教えてくれてます。ある人言うんです、御心が何か分かりませんって。でも聖書を見たら御心が何か教えてくれてるんです。例えばパウロがテサロニケのクリスチャンたちにこう言うんです。神の御心はあなた方が、明らかでしょ、神様の御心はこれなんだって言ってるんです。何か、あなた方が清くなることですって。テサロニケ第一の手紙の4章の3節のところにそう言われてるんです。テサロニケ第一の4章の3節に、非常に明確じゃないですか。誰もそれ読んで誤解する人いないです。神様が望んでることは何か、神の御心は何かっていうと、それはあなたが清くなることだって、罪から離れることだって、それが神の御心だって。またこんなのどうです。ある一人の人が、先生、律法の中で大切な戒めはどれですかってイエス・キリストのもとにやってきました。そういう質問をしたんです。イエス様は彼に対してこうお答えになった。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよって。これが大切な第一の戒めですって。つまり神様が一番望んでらっしゃる命令は何かって言われたときに、神様を愛することだって。これが神が望んでることだって。それが御心でしょ。そして続きます。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。ですからこうやって見てみますと、聖書の御言葉は私たちに神様が望んでいることは一体何なのか、すなわち神様の御心って何なのかを私たちにある程度教えてくれます。神を愛すること。隣人を自分と同じように愛すること。で、この神を愛するっていうのはなんとなくこう感情的に神様のことが大好きでではなくて、聖書は私たちに神様を愛するっていうことは何を守ることだって言います。神の命令を守ることだって。ヨハネ第一の手紙の5章の3節のところに、ですからこうして御言葉を見ていくことによって、我々は神様が何を私たちに望んでらっしゃるのか、そのことを我々は明確に見ることができる。つまり神様の御心っていうのを我々は知っていくことができるわけです。ですから聖書を学ぶっていうことは大切なんです。さあそこで、もう一度このピリポっていう人物に戻りましょう。彼がどんなふうに歩んだのか、どんなふうに生きたのか。使徒の働きの8章のところに進んでくださいます。8章のところを見ていただきますと、ステパノが殺されたときに何が起こったかというと、その迫害を通して クリスチャンたちはユダヤとサマリアの諸地方に散らされていったって一節のところに記されています。もうすでに見てきたように神様はこのような迫害をお使いになってクリスチャンたちが外に出ていくように、エルサレムからその周りのところに出ていくように、そのように仕向けられたわけです。神様のご計画がこのような形で成就していったわけです。で、4節のところをご覧いただきますと、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えたと記されているわけであって、ピリポが何をしていったのか。この聖書を私で見る限り、彼がしたことは、この福音のメッセージを伝えていくという、福音宣教の働きを彼は行ったんです。で、どうしてこの働きを彼がしたのか。それはよく皆さんご存知のように、それが主イエス・キリストがイエス様を信じた一人一人、クリスチャン一人一人に望んでらっしゃることだからでしょ。大命令と言われている命令の中では何てあります？あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいって言われているわけです。ですから私たちクリスチャンの責任というのは、私たちは出て行って、そしてこの素晴らしい救い主を人々に伝えていくことです。福音のメッセージを語り、そして彼らがキリストにあって成長するように教え導いていくことです。で、この大命令に対してピリポは非常に忠実に生きたんです。だから彼は出て行って、そして人々にキリストを述べ伝えたんです。この五節が教えるように。で、今から私見ていきたいんですけども、今見たことも含めて、彼が本当に神様に対して従順だったということ。5つの証拠があります。ご一緒にそれを見ていきたいんですけど、まず一つは今お話したように、彼は神様に対してまず行動を起こしています。彼は証に出ていくんです。彼はサマリアの町へと出ていきました。そして人々にキリストを述べ伝えたと五節が教えています。で、皆さんね、この弟子を作るというキリストの大命令を私たちが果たしていくために必要なことは何かというと、出ていくことなんです。私たちが出て行ってキリストのことを伝えない限り、人々はどうやってイエス様のことを知ります？もう何十年も前ですけれども、私はある時こういう話を聞いて、今でもそれを忘れることはできないのは、おそらくそれは非常に強烈な印象を私に与えたんだと思います。それはね、こういう話だったんです。イエス様のことを誰かに伝えたのはいつが最後でしたかって。日曜学校の話をしてるんじゃないし、礼拝の話をしてるんじゃないです。我々が毎日の生活で誰かにイエス様のことを伝えたのはいつが最後だったかって。で、それ聞いた時に私は思ったんです。今週誰かに話したかなとか、今月はどうだったかなって。イエス、我々が神様に忠実に従っていこうとするなら、神様を喜ばせようとするなら、神の栄光を表そうとするならば、私たちは神様が何を望んでいらっしゃるのかしっかり覚えなきゃいけない。で、それは我々が弟子を作っていくことであるって。私たちのためじゃないです。私たちの神のために何をしていくべきなのか。このイエス様のことを伝えていくことですよ。同じ質問を今皆さんにします。どうですあなたは。イエス様のことを個人的に誰かに伝えたのはいつが最後でした？このピリポという人物が本当に御霊に満たされていた。本当に神様に忠実であった。その証拠は彼がこの命令に従って出て行ったんです。人々にこの福音を伝えたんです。あなたが出ていた、行かなければ、人々はどうして福音を聞くことができます？二つ目。彼は、御言葉を語ったんです。御言葉を語ったんです。この四節五節を見ていただきますとね、他方散らされた人たちは御言葉を述べ伝えながら、御言葉と記されていました。五節には、ピリポはサマリアの町に下ってって何をしたか、人々にキリストを述べ伝えたとあります。 12節にも、しかしピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らはと。ですからこうしてこの三つの御言葉を見るだけでも、ピリポもそうだし、その当時のこの弟子たちが何をしたかっていうと、彼らは人間の考えとか自分の思いとかではなくて、神様のお言葉を語ったということがわかりますでしょ？それが大切なんです。神様のお言葉に私たちは混ぜ物をしてはならないんです。神様のお言葉から我々は勝手にその御言葉を削ってもならないんです。正しく御言葉を語るということは我々キリスト者の神様に対する責任です。ね、聖書がこう言ってる。神様がこうおっしゃった。それが私たちが語るべきメッセージです。御言葉を述べ伝えなさいってパウロがテモテ第二の手紙の4章で教えたのはその通りです。それ以外のものに必要ないからです。神様が祝し、神様がお持ちになるのは神様のお言葉だけです。だから私たちにそのお言葉を語りなさいって言ったわけです。またパウロ自身はこんなことをコリント第二の手紙の中で言ってます。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのですって。コリント第2の2章の17節のところで、2章の17節で、そうしますとね、皆さんね、多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせずっていうことは、そういうことをしている人がたくさんいたからです。神様の言葉に混ぜ物をして売ってるような話してる人たちがいたからです。だからパウロはそういったことをしてはならないって言うんです。ピリポ、彼は出て行ったんです。彼は神様の御言葉を忠実に語ったんです。三つ目に覚えたい言葉はね、彼は神様の力で語ってるんです。この6節のところから見ていただきますと、群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の効かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。ピリポがメッセージを語っていくときに、彼は自分の力で語ろうとしてるんじゃない。神様の力をいただいてこの働きをしようとしたんです。それは私たちがこの福音宣教を成していくときに大切なことです、ね、福音宣教という言葉がもし重たかったら、あなたがイエス様のことを証しするために、ね、神の助けが必要なんです。で、感謝のことに神様はあなたや私を助け続けてくれるんです。ね、イエス様が昇天なさる前に弟子たちに対して、聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けるんだってことをおっしゃった。そしてって言うんです。力を受けたあなたたちは、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人になるって。キリストの証人として、キリストの素晴らしさを明かしていくために必要なのは、この神様の力なんです。そのことをイエス様はおっしゃった。もし我々がこの素晴らしいキリストを明かしするという働きを自分の知恵とか力でやるならば、神様はお喜びにならない。神様が望んでらっしゃることは、この神様が私たちに望んでらっしゃる働きを、神様の助けをいただきながらなすことです。神の力で、神の力に頼って彼らは働きをしたんです。パウロはコリント第一の手紙の2章でこう言います。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたって。私は自分に与えられている知恵を用いたんじゃない。パウロほど博学な人物はいなかった。パウロほど様々な経験をした人もいなかったでしょう。でもパウロが言っているのは、私は説得力のある知恵の言葉によって宣教したんじゃないって。私は神様の力によって、 その働きを成したんだ。コリント第1の2章の4節の御言葉です。2章の4節のところです。ですから、私たちが正しく御言葉を語ることは必要なんです。しかし同時に、この神様の備えてくださった力によって、この正しい力によって働きをなすということも大切なんです。この人たちはそのようなことをしたんです。で、この8章を見ていただきますとね、9節のところから一人の人物の話が出てきます。ところがこの町にシモンという人がいたって、シモンの話が出てくるんです。なんでこんなところにシモンの話が張ってるのか。おそらくこれはシモンとピリポを対比してるんでしょう。もっとはっきり言えば、善と悪の対比です。ね。同じようなことをやってるんです。見てくださいますよ、9節から。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまであらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に驚かされていたからである。彼は様々な魔術を行った、様々な奇跡を行ったんです。かたやこちらにピリポがいたんです。ピリポも様々な奇跡を行ったんです。でも全然違ったんです。なぜかっていうと、このシモンという人物は自分が褒められることを望んでいます。ですから自分は偉大なものだって人々の前で話してるんです。そして様々なその技を見て、人々が何て言ったかっていうと、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言ってる。つまりこの人には特別な力がある。F.F. ブルースという神学者は、人々は彼を意図高き神の最小、総理大臣、首相です、とみなし、神の力と啓示とを共に伝えるものと思ったことであるって。人々は、この人物を見て、これは神様の使いである、神様の素晴らしい技をなす偉大な人物だって、やっぱり思ったわけです。それでみんなは、このシモンに対しての関心を持ってた。ところがピリポは何をしたかっていうと、ピリポも素晴らしい奇跡を行ったんです。しかしどこを見ても彼は自分を自慢してないし、自分を宣伝してないんです。彼がしたことっていうのは、神様のことを明らかにしてるんです。かたや様々な奇跡を持って、自分を人々の前で宣伝しようとした人。自分の偉大さを示そうとした人。かたやさまざまな奇跡を持って神様の素晴らしさを明らかにしようとした、神を宣伝しようとした人、明らかでしょ、どちらも神様が喜ばれるかなんて。このピリポという人物はまさに自分のためではなくて神のためにすべての働きをしていた人物でした。このピリポの行った印や奇跡の御業、どうぞ覚えててください。この当時にはこういった働きが必要だったし、こういった働きをする賜物を持った人々は存在しました。こういう奇跡やさまざまな印を行うことのできる働き人はこの当時にはいたんです。教会が立て上げられていくとき、その過程にあってこういう人々は必要だった。十二使徒もまだいました。その時代にはこういう働き人がいたんです。なぜかというと、彼らの語っているメッセージが神様からのものであることを証明するために必要だったんです。ですからご覧いただくと、ピリポのこういう奇跡を通して人々はこのピリポに、そしてピリポのメッセージに、すなわち神様に心を惹かれていきます。そういうためにこういう技がなされたし、こういう働き人がいたんです。でもう一つはユダヤ人のためです。ユダヤ人たちは思ってたんです。この救いは自分たちだけのものって。異邦人はその救いから完全に除外されてるって。ところが使徒の働きを見ていきますと、神様はユダヤ人だけじゃない、異邦人にも救いの御手を差し伸べられた。 ユダヤ人が学ばなきゃいけなかったんです。神は救いの手を異邦人にも伸ばしてらっしゃるって。ですからここを見てもこのようないろんな働きがなされた時に使徒たちがやってくるんです。ペテロとヨハネがやってきました。14節にあるように。そして彼らが聖霊を下すんです。でそのような働きを見て彼らは気づいたんです。神様は異邦人にも救いの御手を差し伸べてるんだって。これは後にコルネリオの働きを見た時にもペテロが学んでいくことです。ですからユダヤ人たちがこのような働きを見て神様が働いてらっしゃる。神は異邦人にも素晴らしい御業を成してらっしゃるんだ。そのことを学ぶことが必要だったんです。ですからこういう奇跡が行われたし、こういう賜物を持っている人がいたんです。でも今いるか、いません。だってこんな奇跡必要ないからです。私たちは今神様が完成なさったこの啓示を持っています。聖書です。信じる一人一人に聖霊が与えられます。それで十分だって言うんです。私たちはだから様々な奇跡をするようにと神様によって命ぜられてるんじゃなくて、神様のお言葉を語りなさいと今言われてるんです。さて、このシモンという人物なんですけども、彼はクリスチャンだったんでしょうか？どう思います皆さん。13節にシモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。このシモンという人物はこれを見る限り信じてバプテスマを受けたというわけですから、クリスチャンであったかのように思います。果たしてそうだったんでしょうか。もちろんこれは神学者の間で分かれるところです。ある人は救われてるっていうし、ある人はそうでないって言うんです。私はこのシモンは救われていなかったと思います。なぜかっていうと、今から3つ理由を挙げます。1つ目はね、彼の信じたきっかけが違うんです。信じたきっかけが違うんです。この13節を見てみますと、後半にこうあります。そして、印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いてたって言うんです。彼がピリポのところに行った目的っていうのは、ピリポの奇跡を見て、それに驚いて彼のところに行ったに過ぎないんです。どこを見ても、このシモンが神様によって自らの罪を示され、神様の前にその罪を悔い改めてこのイエス・キリストを信じたいという、そのような導きがなされたのかっていうと、どこにも出てきません。二つ目の理由っていうのは、彼の関心が違うんです。このペテロとヨハネが手を置いて聖霊を与えた、そういう働きをしたときに、18節、人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言った。そうするとペテロは彼に向かってこう言います。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからである。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。どう思います？彼の関心って。彼は何とかこの人たちがやっている、そのようなすごい見業というものを自分もやりたかったんでしょ？これマジシャンの特徴じゃないです？我々もテレビでなされるいろんなこうマジックなんか見るときに、例えばこうコインを入れてこう動かしてどこに入ってますかって言われたら、え、なんでそこに入ってんだろうと思って、どうやってやるんやろうと思うじゃないですか。関心持ちます。自分もそういうことができたらなと思います。マジシャンというのは明らかにそうして、ね、特別なことをしてみんな驚かすわけです。で、自分ができないことを見たらどう思うでしょう。それを学んで自分もそういうことをしたいと思うじゃないですか。このシモンがペテロやヨハネのところにやってきた理由っていうのは、彼らの奇跡を見て自分もそれをしたいって言ったわけです。で、お金を払えばそれは自分もできるんじゃないかって。動機がどうだったのか。彼はお金を払って自分も同じような奇跡を、彼の言葉を借りたら魔術をしたいと思ってたのかもしれない。関心が違う。3つ目は 罪への態度が違うんです。罪への態度見てくださいます。22節だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよくわかっています。こんな厳しいことをペテロに言われたときにシモンは何て言ったか。あなたに言われたことが何も私に起きないように私のために主に祈ってください。イエス、このように間違いが指摘されたときにシモンがしたことは、そんな大変な恐ろしいことが私に起こらないように祈ってくれって言うんです。ペテロが言ってるのは罪を悔い改めなさいって言われた。でも彼がしたことは、災いが自分に降りかからないように祈ってほしいって。一回も悔い改めて出てこないでしょ。こういった理由からシモンは救われていなかったんでしょ。そうしますとね、皆さん、今我々が考えなきゃいけないのは、でもシモンは信じてバプテスマを受けたんです。でも救われてなかったって。つまり我々何を信じているのか、どのように信じたのか、そのことをしっかりと考えなきゃいけないんです。自らの信仰の吟味をしなきゃいけない。自分は救われていると思っているかもしれないけども、本当にその救いが本物なのかどうか、それを考えなきゃいけないです。いいです。バプテスマという儀式は人を救いません。バプテスマを受けたってバプテスマは人を救いません。御言葉が教えるように。イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。そして救われていることはある程度明らかになります。ヤコブがこう言いました。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないのなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうかって。覚えてるでしょ。ヤコブの2章の14節。信仰があると言ってもその人の行いがないなら何の役に立ちましょうって。ヤコブが言ったことは、救われてるんだ、クリスチャンだと言っててもその人に何の行いもないんだったら、その信仰おかしいって言ってるんです。ジョン・マッカー先生はこんなこと言います。この言葉から。生き方を変えない信仰は救いをもたらす信仰ではないって。よく考えてください。生き方を変えない信仰は救いをもたらす信仰じゃないんです。なぜなら神様のくださる救いというのは私たちを生まれ変わらせるからです。神は私たちを新しく作り変えてくださるんです。神の敵であったものを神の味方に、神の子供と変えてくださるんです。神は私たちを生まれ変わらせてくださる。新しい神に喜ばれる歩みをなすものへと変えてくれるんです。あなたがそのことを体験されてるんだったら、ゆっくりだけれども神様があなたを変えてくださってるんだったら、間違いなく神様があなたのうちに働いてくださってる。でも信じてると言いながら罪の生活を平気で送り続けてるんだったら、その信仰は本物かどうかを考えてみなきゃいけない。先週ですけれども、こんなメールが私のところに届いています。それはもちろんお会いしたこともありませんけれども、また皆さんに詳しいことを説明することもできません。ただ一人のテロリストのゲリラから、あるクリスチャンの団体に送られた手紙です。彼はこんなふうに書いています。貧しさの中、より良い生活を求めて私はゲリラに加わった。しかし今そこから抜け出すことができません。ここでは聖書を読むことも御言葉を聞くことも許されていない。私の責任者は無神論者です。そして彼に逆らうなら私は殺されてしまう可能性がある。彼はこう言うんです。どうかこの放送、ラジオの放送ですけども、やめないでくださいって。神様がこれからもあなた方を用いてくださるように。なぜなら、この静寂の山の中にあって、神なく失われた魂がたくさんいるんだから。今の手紙を皆さん聞きになった。この一人の人物が、神様に背いて、そしてこのテロリストのゲリラの一員となった。ところが不思議なことに、聖書を持っていないし、 聖書を読むこともできないけども、ラジオが与えられて、ラジオを通してイエス・キリストの話を聞くんです。そして救いへと導かれたんです。で、そのような状況の中にあって彼が願っていることは何かっていうと、私以外にも救われてない人がいっぱいいるから、どうぞ継続して神様の言葉を伝え続けてほしいって。変化が起こってますでしょ？彼の生活の中に、はい。もっと多くの人が救われてほしいって。誰が一体そういう思いを与えるんでしょう？神様ですよ。生まれ変わったことによって、私たちはそのように一人でも多くの人がこの罪の許しに預かるようにと願うわけです。本物の信仰は私たちを生まれ変わらせます。本物の信仰は私たちを新しくします。このピリポという人物を見るときに、この人物は神様の命令に従って出ていきました。この人物は神様のお言葉を忠実に語ろうとしました。しかも神様の力をいただきながら。四つ目に必要なこと、四つ目に私が見ることができることっていうのは、彼は導きに従っているんです。26節から39節まで。よく皆さんご存知のように、このピリポは、エチオピア人の女王、神だけの高官で、女王の財産全部を管理していた、宦官のエチオピア人に会った話が、この26節のところから、使徒の8章ですけれども、記されています。26節のところから39節まで。こういうことがあったわけです。このサマリアで働きをしていたピリポを神様はどうしたかというと、エルサレムに彼らは戻ろうとするわけですけれども、主がこのピリポをガザへ行くようにと命ずるんです。今でも我々はガザという言葉をよく聞きます。いろいろと紛争のあるところです。そこへ行くように。で、彼はその導きに従っていくんです。そしてそこで、このエチオピア人の宦官に出会うわけです。そうすると、神様は何とおっしゃったかっていうと、神は、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいって29節に。御霊がそのようにピリポに言われたって。そして、あなたの読んでることはわかりますか？導きしかなくてどうして分かりましょうって言って、このピリポはその御言葉を宦官に説明始めるわけです。そして36節、道を進んでいくうちに水のあるところに来たので宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかって。つまりこの宦官はイエス・キリストを信じるんです。バプテスマによって救われたんじゃないんです。救われたゆえに彼はバプテスマを受けたいとしたんです。人々の前で救いを公にしたかったんです。だって彼は一人で旅してたんじゃないんです。こういった政府の高官です。いっぱいそこに取り巻きがいたわけです。その人たちの前で彼は証しをするんです。私はイエス・キリストを信じたって。そして、その後どうなったかって。39節見てみますと、水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、そして40節にピリポはアゾトに現れて、すべての町々を通って福音の伝えカイザリアに行ったって。40節。つまり私たちが見て教えられることっていうのは、このピリポっていうのは神様のそういう導きに対して忠実だったということです。神様、こういう方法で私たちに働くことがあります。で、皆さん、特別に天使が現れて神様があなたにこういうことをしなさいっては言いません。そういうことないです。でもね、神様はあなたの心の中に働いてくださって重荷を与えてくれる。もしあなたが本当に神様、私はあなたに用いられたいです。あなたが喜ばれることをしたいですと、もしあなたが望んでらっしゃったら、神はあなたの心に働いていろんな重荷をくださったはずです。誰かのことが特別に気になったりとか。こういう働きをした方がいいんじゃないかとか、いろんな重荷をくださる。もしあなたがその神様の導きに対して、ノーって言ってなければ、神様はあなたを使ってくださってるはずです。我々の問題はすぐにそういう時に、神様は無理です。できません。別の人にお願いします。つまり神の導きに対して自らがそれを拒んでるんです。 そうすると神様はお使いになれない。このピリポという人物はこういう神様の導きに対してそれに従っていったんです。だから皆さんにお話したいことというのは、ぜひ神様があなたの心に重荷を与えてくださっているんだったら、その重荷に従っていくことです。それをなすための助けを神様は備えてくださる。このピリポ、彼は出て行き、神様の言葉を正しく語り、神の力によって語り、そして主の導きに従ってただけじゃない。最後5つ目は、彼は家族を導くんです。使徒の働きの21章のところを見たら、8節9節のところに、彼には予言をする4人の未婚の娘がいたって。住んでたのはカイザリアです。つまりピリポは、ちゃんと自分の家族に、自分の子供たちに伝道してるんです。この4人はそうして主の働きについてるんです。家族を導いた人物です。ですから私たちはそういったことを思って、彼が神様に忠実に従った人物だった。すなわち、御霊に満たされて生きた人物だった。そのことを見ることができるわけです。簡単にもう一つだけです。彼は、この、評判が良かっただけじゃない。聖霊に満たされただけじゃない。知恵に満ちた人物だったって。6章の3節で教えてます。知恵のある人だったって。この知恵というのは、神様が教えてくださるその大切な知識というものを実践に適用する能力だって。もう我々何度も学んできました。神様からの知恵というのは、神を恐れ御言葉を尊ぶことにより、また生活上のすべてのことにおいて御心、すなわち何が神に喜ばれるかを判断し、選択していくために神が与えてくださる能力なんです。つまり、簡単に言えば、この知恵というのは、我々が日々生きていく上において、今日生きていく上において、何が神の前に正しいのか、何が神様に喜ばれるのかを考えて選択していく能力なんです。だから知恵ある人っていうのは神の前に正しく歩み続けている人なんです。知恵ある人っていうのは様々な問題の中にあって、そういった問題に流されることなく、その中で正しいことを選択していくこともできる人なんです。いろんな感情に流されることもない。ね、しっかりその中にあって、私は神様の約束を信じる。このように歩んでいくって言って歩んでいる人です。さあ、これが、私たちが御言葉から教えられるピリポという人についてのことです。確かに彼は評判が良かったし、御霊に満たされたし、知恵がありました。で最後に皆さんね、この6章の3節のところでこう言うんです。十二使徒は。あなた方の中からこういう人を選びなさいって。ね、どっかから連れてきなさいって言ったんじゃない。あなたたちの中から。それはね、皆さんね、今の私たちの時代において、そして私たちの教会においても同じことです。こういった働き人が、こういった霊的な人が今必要なんです。あなたはこういう人に変えられていくことを願っておられます？人がじゃなくて、私がこういう人になっていきたいっていう、そういう願いを持ってらっしゃいます？神様の関心はあなたの働きにではないんです。神様の関心はあなた自身になんです。あなたがどのような働きをするかではなくて、あなたがどのような信仰者であるのか、そこに神様の関心があるんです。神が喜び、神の大切な働きを託すことのできる、神が信頼できる霊的な人にあなたがなっていくこと。それを神様は望んでらっしゃるんです。考えてください。あなたはそのような願いを持っていらっしゃるかです。神様がどうしてこのピリポをお持ちになったのかわかります。彼はそのようなことを願い、そのように歩んでいた人物だったからです。そして、今私たちの群れにあっても、そういう人を神様は探していらっしゃる。あなたはそういう人ですか？そういう人になりたいと望んでいる人ですか？ そういう思いを持って、神が喜んでくださる思いを持って、神様に用いていただくことです。だってそうすることによって、私たちの神様の御栄が表されるから。父なる神様、今日のこの時間を神様あなたに感謝します。どうぞ我々一人一人を主を助けてください。すぐに他のものに目を取られてしまうし、見なきゃいけないものでなくて、見なくてもいいものを私たちは見たり、しなきゃいけないことよりもどちらでもいいことを優先してしまう、してしまう愚かなものです。ですから神様、あなたの前に正しいこと、あなたが喜んでくださること、しなきゃいけないこと、大切なこと、そのことをしっかりとそれぞれが見極めて、それをあなたの助けによってなすことができますように。神様、どうぞ私たち一人一人を変えてください。もっとあなたに喜ばれるものと、あなたに信頼していただくような、そのような働き人に私たちが変えられていきますように。主よ、どうぞそのような思いを持って新しい歩みを始めたいと願った人々を祝してくださるように、どうぞそれぞれを励ましてくださるように、そしてあなたに喜ばれる霊的なものとしてのその歩みを今日からあなたの助けによって始めていくことができますように、お一人一人の上にあなたの御業を成してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。